今日は、主イエスと私というシリーズで第5回目です。片手の利かない男あるいは使徒、それはマルコによる福音書3章1から6節までですので、そこを皆様と一緒に、読んでいきたいと思います。マルコによる福音書3章1節から6節。では読みいたします。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは向かって彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでファリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、寒い日ですけれども、あなたは私たちを支えて、この場所にもう一度賛美を持って、御言葉を持って礼拝するときに私たちをお集めくださいまして、心から感謝いたします。神様、どうぞ今日は片手の利かない男性イエス様によって本当に出てきなさい。そしてそれを手を伸ばしなさいと言われたときに癒されたその人を通して、今日あなたについてもう一歩学ばせていただきたく願っております。神様、どうぞ御言葉が私たちの心の内に働いて、本当にそれが血となり肉となり私たちの命となることができますように。イエス様の名前によりこのお祈りを皆様のお祈りに合わせて、この御前にお捧げいたします。アーメン。このマルコによる福音書の3章はマルコのイエス様の生涯の初めの方です。それでイエス様の生涯を見ると、いつもパリサイ人、律法学者、あるいは祭司長たちという、そのユダヤ教徒の宗教指導者ですね、約2000年前の神殿を中心にした人たちとイエス様とのその争いといいましょうかね、それが中心、もう一つの命題です。それなぜそういうかというと、イエス様はユダヤ人たちの宗教指導者たちは、行い、宗教行事をきちんと守る、で正しい行い、お祈り、十字献金、そういう外側の行いの美しさ、正しさというものを大切にする人たち。それともう一つ、イエス様はそうではなくて、そういう正しさとかではなくて、本当に罪の罪を悔い改めて、そしてイエスを神様の憐れみにすがって救いに入るということ、その大きな、もう一つはそのイエス様がその罪を許す権威のある神であるということ、その二つが大きな争いっていうか中心命題なんですね。で、行いによって救われるのか、そうではなくて本当に罪を悔い改めてイエス様の贖いによる救いを信じるのか、でそのイエス様は人間の罪を許すことのできる、まことに神が人間となった神ご自身であるのかという、この2つのことがいつも中心にかかってくるわけですね。それで今日もここで、イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。で、そのなえた人がどちらかというと中心のように見えますけれども、この文脈では彼らっていうのは、この先ほど申し上げた律法学者とか宗教学者、パリサイ人ですね、行いの正しさを求めて、行いによって救いに、神様の、グレイスを得ようとする人たち、それが彼らですね。イエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたという、そのことの方が先にブンと出てきます。 で、イエス様が安息日にどうしてその病人を治すかどうかじっと見ていたということは、その治すということは医療行為だからやってはいけない、律法を犯すということになるんですね。でその前の方 の記事を読むと、安息日に弟子たちがこの麦畑を通っている時に麦の方を掴んでこういうふうに脱穀をして口にポンと放り込んだのを見て、あの方とあなたたちの弟子はやってはいけないこと、安息日はやってはいけないことをして、それは何かというと農耕作業だっていうわけですよね。刈り入れてそして脱穀して食べるという、そういうふうに非常に厳しい細かいこの律法というものを彼らは厳しく守ることに眼点を置いてましたから、イエス様がそれを破って医療行為をする、この片手の泣いた人を治すかどうかを見る、そちらの方に重点が置かれております。で、私たちもこういう一つ、私が今日お話しなければいけないのは、教会というところはその行いとか正しい人間になるとか、それから一生懸命善行に励むとか、そういう自分の良いことをたくさんすることによって、救いに入るという、そういう考え方をもしですね、この教会が前面に押し出すとしたならば、このパリサイ人や律法学者たちと同じようなもので、この片手の泣いた人にとっては非常に居づらい場所になるのではないかと思うんですね。で、イエス様はこの片手の泣いた人を見たときに、最初に私たちはこの人がこのどうして片手が泣いたかというと、どうも後天的なもののようですね。っていうのは、生まれながらではなくて、するとイエス様がその直しな、その手を伸ばしなさいとおっしゃったときに、その手が元通りになったと後で書いてありますので、もともとではなくて、後天的に何かそういうことが、病気であるか、あるいは事故であるかによって、その片手が効かなくなってしまった。そういう事情が読み取ることができます。で、私たちは自分に何かそういう欠けたもの、あるいはみんなと違うところがある、そういうことがあるときに、非常にそれは人にはわからないかもしれないんですけども、大変大きな負担になっています。隠れたところですね。で、自分で一人思い悩むことが大変あると思うんですけれども、この萎えるという言葉、あるいは片手の効かないという言葉ですけれども、本来そのできる機能が不能になっているという状態は、非常にこの人にとっては普通の人と同じ生活ができないということで、苦しみ、そして試みられ、そして大変不満の心が大きくなっていたんではないかと思います。それだけではなくて、片手が効かないということで人の助けが必要になる生活、その人の迷惑や世話になるということの、この何て言うでしょう、人に負担をかけているということに対して、屈辱感というか、そういうものも味わったことがない人には分からないと思いますけれども、味わっていたのではないかと思います。で、私たちの人生の中には、決して全部すべて育っている人はいません。どこか欠けたところがあります。ハンディを持っています。で、正直言って私もそうです。で、私の話をするわけではないんですけれども、本当にいろいろとこの60何年生きてきましたけれども、自分がどうしてこういう行動をするのかということを考えるときに、あの小さい時にこういう体験をしたトラウマがあったなということを思い出して、こういうこの自分の中に傷がある、あるいはこういうことを言われたっていうこと、あるいはその、私の場合ははっきり言ってしまえば、父親が不誠実な人間だったっていうようなことが、大きく私の人生に影を落としているわけですけれども、みんなそのようにハンディを持っているというのは現実です。で、そのハンディに対してこのパリサイ人たちはどういうこの態度を取ったかというと、一つもこの片手の泣いた人に同情してないんですね。イエ スが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていたとだけしかの関わりで、このパリサイ人たちはこの片手の慣れた人を見ているの。で、ともすると私たちもそういう宗教を信じている、憐れみの宗教、愛の宗教を信じているものとして、無関心よりはいいかもしれませんけれども、イエス様によって治されるかどうかとだけしかこの見ない、このパリサイ人の態度っていうのは非常に私は読んでいて、反省させられました。で、自分も教会の一部を構成している人間として人をこのように見てはいけないんだっていうことを、非常に、反省させられました。で、この人はその安息日に街道に来ていました。まあ、神殿ではないですけれども礼拝する場所ですね。だからこの日は土曜日ですけれども、ユダヤ人にとっては街道に来ていたっていうことは、まあ、いろいろ考えられますけれども、イエス様の噂を聞いて来たのか、あるいはそういうふうに何かイエス様に期待をして、ね、来ていたのか、それは書いてません、聖書には分かりません。あるいはこの習慣的に来てたのか、ユダヤ人ですからみんな土曜日になるともう誰でも彼でもそのシナゴグっていうか安息の街道に行かなくちゃいけなかったわけですから、そういうふうに社会習慣として来ていただけかもしれません。で、それは分かりませんけれども、ともかく彼の宗教というのは、街道に来ていたということは喜びのないこの外側だけの形だけのこの何の希望と喜びも見出せない宗教生活を送っていたのという、そういう可能性も強いかなと思います。で、もう一方、もしですねイエス様のことを聞いて、多分こちらの方が本当だろうと思いますけれども、自分も噂に高いどんな病もどんな悪霊をつかれた人でもイエス様は直ちにそれ癒してくださるっていう、その噂を聞きつけて、私もその一人になりたいと思って来たって本当に考えた方がいいですよね。私はそっちを取った方がいいかなと思うんですけども、そのふうにしてイエス様に期待してそこに立って、あるいはその会衆に紛れていたかもしれません。で、その時にその律法学者たちは、あそこに片手の慣れた人、明らかに目立った人だと思いますけれども、いる、イエス様が治すかどうか見てやろうという、そういうこの目を片っぽを感じていながら、彼はイエス様に注目していたと思うんです。その時ですね、イエス様の方から彼に立って真ん中に出なさいという声がかけられたと書かれています。彼が自分から、いろんな例があります、聖書読んでいくと、自分から駆け寄ってね、癒してくださいっていう人もいれば、本当に、ただ衣の裾の端さえを使われれば直していただけるって、非常に遠慮深い女性もいれば、まあ、いろんな例もいますけれども、この人の場合は自分から出ていかないで、イエス様がこの大勢いる中に立って、そして真ん中に出てきなさい、この注目の的になるわけですね。で、こういうの人間は嫌います。皆さんどうですか、ちょっと真ん中に立って、本当は私もこう立ってお話しするのはやばい、難しいですよね。でもそれを克服して主に助けられてお話しさせていただいてるんですけども、立って真ん中に出てきなさい、イエス様の方からお声がかかるっていうことは何を意味しているかっていうと、やはりイエス様の方がいつも私たちの方のことをよくご存知で、いつもご自分の方から声をかけ関心を持ち、そして私たちと関わりを持とうとしていってくださるということがここで分かります。で、彼の心の中にはある意味では恐れがあったかもしれません。その律法学者たちのね、この権威ある町のそういう権力者たちですからね、そういう人たちにこう睨まれるんじゃないかとか、いろんな思惑があったかもしれません。でも恐れがあったと思いますけれども、その恐れる心を克服して群衆の真ん中に出ていく勇気を与えたのはイエス様のお言葉です。真ん中に出てきなさい。で、イエス様は絶えず私たちに 隠れてないで真ん中に出てきなさい、私のところにいらっしゃいっておっしゃっていると思います。私たちはどちらかというと、いろんな理由がありますけれども、真ん中に出ていくのが嫌な時もありますよね。でも特にこのように、この人のように、このハンディを持った人は、人々の真ん中に出ていくのは嫌です。しかしイエス様はそういう人に限ってお声をかけて出てきなさい。でイエス様はこの男の人に言った命令は非常に簡単です。あそこにミウちゃんがいますけど、立って真ん中に出なさい、手を伸ばしなさい、彼女でもできる命令ですよね。2歳4ヶ月本当に単純な優しいことしかイエス様はおっしゃいません。でもこのことを言われたこの男性、いくつかも分かりませんけれども、片手のなえた男の人は、彼は自分の意思を働かせてそうしなければならない、イエス様のお声がかかっても嫌だ、立たない、行かない、手伸ばさないって言ったら何も起きなかったんですね。でここにイエス様のお声掛けに応答するこの人の意思が働いた時に、元通りの手になったという奇跡が起こりました。で私たちも信仰というのは御言葉を信じてその通りに実行することであります。でその時に私たちには想像できなかったような神の力が働いて奇跡が起きます。それは皆さんきっと小さな形あるいは大きな形で経験されていると思うんです。で私はこの風邪をひいてですね、寝てる間に人に NHK の先輩いらっしゃいっていう番組あるのご存知ですか？教育番組ですかね。でその先輩いらっしゃいで翻訳、嵐が丘とかそういう英国のそういう有名なその文学小説をこの翻訳する女性が自分の通ってた小学校に行って、その小学生に翻訳をさせるんですよね。でその本がミッシングワンピースっていうんですね。このではなくてミッシングワンピースですね一つの小さなこのかけらをが欠けている、そのミッシングワンピースっていう本を私は見てないんですよ。テレビでしたけど見てないで聞いてるだけでしたので、どういう挿絵があるか分かりませんから、もしかしたら間違ってるかもしれませんけども、その時その「It」っていうね、その人格がないですね、「It」っていうね「It」っていうのがその自分が完璧になりたい、これ丸円ですね、なりたいためにいろんなそのかけらを探して歩くんです。あれこれあれこれ試すんです。でもなかなかはまらない。でやっと一つぴったりはまったのがあったんですね。でハマって、いや喜って嬉しいと思ったら、歌う自由がなくなったって言うんです。で行動する、その円がコロコロと自由に転げられる完璧な円になったのに、転がることができなくなったって言うんですね。で自由を失った。それで最終的には何が起きたかというと、その「It」はその探し求めて捧げ求めて、自分がそれに自分にはめると完璧になるものを捨てて、元の欠けたまんまのその縁でいいっていうことに悟って、そのワンピースですね、欠けた欠片にさよならを言うんですね。でそのお話を聞いてて、非常にこれは深いことを教えてるなと私は私なりに考えたんですね。でこれはまさに立法主義、これはすごくここから私の解釈が入りますけども、立法主義とか行いの素晴らしさによって神様のこのフェイバーですね、愛、そういうものを得ようとするパリサイ人たち、ピタッとはまって完璧でも本当の自由がなくなる。でここで私はこの片手のなえた人、この人はもしかしたら私たち現代ではね、 神様の片手が萎えた方が、この片手の萎えたままでいなければならない場合もあると思うんですけれども、それでいいと、ミッシングワンピースのままでいい、自分のありのまんまの姿でいいんだ、それが本来の自由の姿で、その本来のありのままの姿をこの自分で受け入れた時が本当の自分だっていうことね。でちょうど私はこの、片手の萎えた人はありのままの姿で人々の前に出てきて、それでよかったんだっていうふうに、私自身も自分の弱さ、あるいは欠けたところ、あるいは自分で理解の及ばないところ、あるいは非常に自分には思わなかったような思わない事故によって、そのハンディを持つというようなこと、そういういろんなことの中に神様の意思が働いて、それでいいんだと受け入れることが神様の御心なんじゃないかなっていうふうに、そのお話ね、そこまでそのミッシングワンピースという絵本は言ってないかもしれないんですけども、非常に深いものをその時教えていただきました。でここで神様はいつも私たちに完璧な人を求めてないんですね。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。病気な人は医者はいりません、病気の人は医者はいるんですというふうにおっしゃってます。でそのように私たちが弱いまんまで自分を受け入れて神様の前に出るっていうのが、この恵みを受ける、そして奇跡をいただくして、私たちの中に素晴らしいその御業をなしてくださる道だと思います。で最後にこのお話があるんですけれども、皆さんドクターロスっていう方覚えて知らないと思うんですけども、ミスターミサスのドクターロスっていう方が宣教師で日本に来てましたね。でもう相当のお年ですけれども、時々日本にいらっしゃいます。ウェスレアンの宣教師です。インドにいらしたり、いろんなところにいらしたりする、そのロス先生がですね、ご自分たちのもう相当昔、30年以上昔の話ですね、もう40年ぐらいになると思いますけども、お子さんができないので、それじゃあ日本の男の子もらおうということで、そういう施設に行ったんですって。中山さん存じないですか。そしてその施設でどの子をその自分たちの息子にしようかと思って探した時に、これ有名な話なんですけども、一番醜くて一番弱々しくて、そしてちょっとこの辺にこうあざのある、その男の子をわざわざ選んで連れてらしたそうです。そして今はですね、もう立派な成人男性になって、お子さんもいて、アメリカで幸せなご家庭を築いていらっしゃいますけど、その後彼らにドクターのミセス&ドクターロスのミセスロスにはご自分たちの女の赤ちゃんができたんですけれども、でそういうふうに本当に弱々しく、全く魅力のない、全くその人から顧みられないようなものに神様はわざわざ目を向けなさるっていうことを、この片手の萎えた男性、私もそういうものだったから神様が目を留めてくださったんだなっていうことを思って、今心から感謝しております。